ということでね、うん、まあ本当になんでございますけれども、
うんうん、暑い
暑いね、うん、もう暑い時はたまりませんけどね。
何ですかもう暑い夏ですかこれ。
そうもう夏みたいなね、まあ、5月末なんですけれども。
暑いですね。
まあそんな中であのちょっと引っ越しをね
まだ言ってる
んです。いつまで言ってんねんって言ってたんですけどついに、
ええ、
まあ明日付けで、
ええ、
でも今日の土曜日の時点ではまあ9割5分
お
終わった。
片付きました。
片付いたね。ゴ
ミ屋敷は
すごかったね大変やったね。
ワインも開け、
ワインも開けて、もう今もう何もない。
おお
でね、あの汚かった風呂場とかももう全部こすって。
素晴らしい、
あの以前ね、あの、うん、ダスキンさんの、うん、あのラジオカーでね、
うんうんうん、お世話になりました。
お世話になった時にダスキンさんがねくれたんですよ、お掃除セット。
おお。でそれを使った。
それを今まで5年ぐらいほったらかしにしてたんですよ
お掃除してください。
いつか掃除しようと思って。
どんだけ前のお掃除セット使ってないんですか。
あ、そやそやと思ってパカッと開けたら全部きれいに入っててお そのなんかよく取れるまあ、なんや、スポンジとか、な、水回りのスポンジとかね、
うんうんうん、
おこれええやんと思って。
プロが使いますから。
そうそう。でなんかその薬スプレーもね、うん、なんかよく油汚れによく取れるみたいな、うん、
キッチン周り
それもパパパってやって窓やってブワーッ、もう雑巾真っ黒ベッベ
ッ。どんだけまだ汚いんですか。
なんか重油みたいなのが窓にベトーって
こびりついて。
一応バケツで水キュキュってやってももうタオルベトー、うん、あー捨て
何ついてるんですか。
分からない。もうタオルバーって拭いたら重油みたいなのがベトー
だって生活してて重油出ませんから。体から。
でもタオルはもうコールタオルみたいになってんのよ、う
ん、
意味がわからないんですよ。俺は一体何をしてたんだと。
これまで窓を掃除したことあるんですか。
ないです。
それですよ。
でも引っ越してきた時から窓なんか綺麗じゃなかったの気がするんだけどね。
もともとね。
もともと。でももうべったり真っ黒まあそれでも全部
綺麗になりましたから。
なりまして。でお風呂場もなんかカビっぽかったんですよ、ユニットバスのね白い壁が。まあ、
乾燥かけてもなかなかね。
そうで乾燥かけないじゃないですか、う
ん、で
カビっぽかったんで、
これ
カビキラーです、カビ取り液みたいなのも入ってたんで、うんうん、と思ってそのよく取れますみたいな、ね、そのなんか
スポンジ
でゴシゴシってやってみたんですよ、うんうんうん、そしたらボロボロって取れて、
わ
なんか水垢やんけと思って、カビちゃうやんと思って、
カビじゃなかった、
全部ガーバリャーってやったらボロボロって取れて
ボロボロ壁みたいになってたんですね、水垢の。
そうなんかタラチーみたいな、タラーって黒い感じのタラーって
黒いんだ
なってたんですけど、それ全部バーってやって、ベーって取れて、もう今はね
よかったよかった、
完璧です、
うん、
もう意外と綺麗好きなんかもしれませんね。
やりだしたらやるタイプですよね。
うん、やるときはやる子って昔から言われてたんですけど、うん、
やらないからずっとやらないんですけどね。
うん、
よかったよ、やってよかったですね。
やってよかった。苦問式ですよ、
うん、そうですよ。
ハーブ名人ですよ。
あれ本当にやってよかったです。
やって、僕やってなかったんでね、うん、中さんやってましたもんね、
う
ん、
よかった
よかったよね、うん、僕もやっときゃよかったと思いますけど本当にね、だからもう今すっきり爽やかな気持ちで、
うん、
6月を迎えられそうなっていう。
もう大家さんにもありがとうございましたと。
そうなんですよ。
晴れ晴れとした気持ちで、ね、
7年目で初めて会ったんですよ大家さんと。ええ人でしたね。
不思議な、ええ、お家ですよね。
いや7年前に入居した時は大家さんが来てくれたんです、うん、僕その時なんか別件で引っ越し作業やってて、うちの母親が対応したんですよね、で僕は初めて会ったんですよ。
でもまあ時々連絡したりとか、
う
ん、
家にいないじゃないですか。
あ、そうか。
何年間に一遍ちょっと滞納になってますよっていう紙は来てたんですけど、1ヶ月分ずれ込んでますって紙は来てたんですけど、僕大体家にいてないんで。
おそらくピンポンしたんでしょうね。
ピンポン潰れてるから、
壊れてるから
液漏れ、電池が液漏れして、
うん、で紙を入れてくれたんでしょう。
そう、うん、初めて会って中村作英さん元気かって言われて、あ、元気です
知ってた、
知り合いやったってこれからどうした、あ、結婚したんで言って全部説明して。
世間は狭いです。
それ話しただけで特に部屋のチェックもなく、
まあ、でも綺麗にしてますからね。
まあね、
うん、変なところもないし、
まあいろいろあるんやけどねほんまはユニットバスのタオルかけるバーが取れたとか。
ああ、そういえばそうでした、
うん、だからそれピンポンのやつも液漏れしてるとか、なんか布団敷いてた後のなんか絨毯ちょっと黒なってるとか。
ああ、それダメだ
真っ黒じゃない、ちょっとなんか引きで見たらそこの部分だけ明らかにこううっすら黒ずんでるみたいな。
汗かな、
ね、ゴシゴシってやってみたんやけど、ちょっとやったらちょっと取れたけど、結構範囲が広いんで、自分でやるにはかなりこの強力なパワーが必要かなっていう。
またね、連絡がないことを祈りたい。
そう、もうだからもうそそくさ逃げるように帰っていきたいと思います参りましょう、せーの、らしくあれ。
2000年前の古代発の復活に苦闘した学者大賀一郎、その普及に力を尽くした愛弟子の高校教諭坂本雄二、教え子で蓮の平和外交を目指す政治家二階俊博、この3世代にわたる壮大な人間ドラマを描いた大下英二近日出版の大賀蓮世界に花開くが連続ラジオ小説となって好評放送中。月曜日から金曜日の 午前5時からと午後4時からの2回それぞれ10分間の放送です。どうぞお聞きください。
マイクで直撃
教えてジェリ
ー。はい、ということでね、うん、まあちょっと体調悪い中川さんに申し訳ないんですけども、このコーナーではですね、中川智美アナウンサーの大人気ブログ、うん、マイペースともいペースをですね、うん、中川さんのお口でご紹介ということで、マイペースな口から、マイペースなブログのコーナーです、
うん、マイペースな口からっていうのはね、うん、そうかなと今思って。
いやいやマイペースですからね。
ぼーっとしてますからね。
いやなことないです。
どうしたんですか運行表見て。
いやちょっとお知らせ何を出すべきかなと。
ここで考える
ね。ごめんなさいごめんなさい、はいはい、
そういう感じですかね。
はいはい、
風邪をひきつつも、うん、楽しいことが目白押しな。
結構忙しそうよね中川さん。毎日
楽しいですよ。だから充実してますよ。
そういいや無理やりポジティブにせんでも、まあまあいいポジティブにせないあかん理由はわかるけど、別にポジティブにせんでもいいよ、うん、別に、ま
あ、あちこちで楽しいことがあるんですもん。だ
ってそうなの、
うん、仕事でも楽しいから、うんうん、
僕ら毎日も肩
私嬉しい、
私嬉しい、なんで肩こてん。僕らもう毎日肩痛いし腰痛いし、うん、もう大変やで、
うん、
で
なんで
分かれへん、
引っ越し引っ越し、
なんかもう疲れが、まあそれはいいんですけど、うん、で、はい、
そうで、
うん、どこ行きました。
土曜日、はい、まず土曜日ね、うん、まずっていうかもう今日土曜日の話、
僕が実家に帰った日ですね。
あそうなんですか、
うんうん、奥さん連れて、
あの会社に行こうと思って用事があったんで。
仕事でしょ、用事で
仕事、うん、会社に来ることがあって、はいはい、昼過ぎぐらいにバーっと歩いてたら、うん、
とことこ
市民会館の前に人がいっぱいいて、
なんやろ講演会かな、
トラックが止まってたんです。
あ引っ越したかな。
TM レボリューション、
あ来た、ね、高則メイクスレボリューション、
そうですそうです、
そう
TM レボリューションが市民会館にと思って、うん、興奮しながら通り過ぎまして、う
ん、はいはい、とことこ、
うちのスタッフでもね、うん、TM レボリューション好きな人がいるんですけれども、まあねうん、ワクワクしてたんですよ。
そりゃそうでしょう。
そんな TM レボリューションで市民会館が盛り上がっている中、うん、
中
私は、うん、県民文化会館のさだまさしさんのコンサートに、
なんかさだまさしみたいな人と一緒に行ったんじゃないんですか。あ
そうですね、あ
僕のことかな。平井道博です。
チケットが取れたので、あの行きませんかということで。
あらあの平井さん確かにさだまさしとか南こうせつとか好きそうやな。
そうですね、
うん、
あの
たまに特集してる
もん、教えてもらったんで、うん、あ行きます行きますということで、さだまさしさんのコンサート行ったことないですし、
なんか面白そうよね。
面白いって聞いたことあったんで、
うん、お坂さんが放送で言ってたような気がする。
多分それです、
ね、なんか面白そうよね、はい、テレビ見てても、
事前に
100番100番
そうそうそうそう、
おかっぴきの格好して100番
100番100番とか、うん、ね、うん、そういうイメージなんですよ、うん、小さい頃からの私のさだまさし、
コミカルな人っていうイメージありますよね。
そうです、もうあのあーのところはそうですけども、うん、どっちかというとトークの方をずっと見てきたので、
ね、ラジオもやってましたしね、テレビも未だにやってますし、
テレビも面白いですよね、ほって
で見聞に行きました。
見聞に行きまして、うん、なかなかいい席でして、
あそうなんや、すごいやん、
結構前でした。
さすが平井さんやな、前の方
10列目ぐらいでしたかね。
どう客層ってどうなん、さだまさしコンサート。
それが、まあ、あのご年配の方も多いですし、さだまさしさんと青春を共にした方々もいらっしゃると思うんですけど、うんはいはい、若い方もちらほら、
あそう、いいね、確かに僕も同級生の女の子でさだまさし好きやっていう子おるな、う
ん、で事前にね、うん、あの私多分ラジオでリクエストとかでよくさだまさしさんの曲
かかるよ、ね、
いただくので、うん、でそういうので聞いてたところもあるので、うん、懐かしい曲をって言ってもあこれ聞いたことあるとかっていうのは多かったんです、
う
ん
う
ん、
そうよね、
結構良かったですね。
あそういいですね、
うん、うんうん、でトークも面白かったです。
どうなんや、うん、何喋るのさだまさしさんって。
最近まあ、こんなところ行ったとか、あのこの前風に立つライオンが、ね、
映画ね、
公開されまして、はい、その公開の日に、うん、勝浦でライブがあったんです。
そうですよね、
南紀クロスショー商工会の皆さんが、はいはいはい、あのぜひということで行きましたというお話があったり、うん、公開日ですよみたいな話を、まあ、あの後でそこの、うん、那智勝浦のライブに行った人に聞いたら、うん、その時もその話で盛り上がってたらしいですけども、なるほどなるほど、公開した日に行って、で、まあ、すごくあったかい皆さんで、はい
ね、
いいライブだったっていう話もお聞きしましたし、あとあの面白いバンドメンバーの話っていうのがあって、その人はちょっとこうおとぼけさんなところがあって、うん、あのとあるところに、まあ、ライブに行った時に、うん、川があって ね、
川がね、
ちょっとこう遊んでて、
遊ぶんか大人やで、
まさしまさしっていうみたいなんですね、
さだ、うん、じゃない
さだじゃないです、まさし、 これ何の川だよ、何川だよみたいなのを聞かれて、はいはい、引っ張ってみたら最上川って書いてあるんですね、
はいはい、
最上
川、看板大体川の横には看板の名前書いてますからね、
最上川、
はい、書いてます書いてます、
最上川だよ、そうかこれ最上って読むのか、
うん、
いやそうだそうだよみたいな、最上川だよ、うん、話にな
る、ね、チリでやる、
まあ、よく聞くかな、ね、みたいな、で、その後ライブが終わって、今日はもうじゃあお肉食べに行きましょう、
いいですね打ち上げでね、
で、じゃあ僕はウェルダンでね、はいはい、僕はミディアムでこの肉を、じゃあどうするってなった時にその人が、じゃあ最上牛をそれは最上ですあこれ最上かみたいな
こっちは最上や
そういう話とか、ね、それは鉄板ネタだったみたいで、あのみんなもうその人の名前を言うだけでわーわははみたいになってて、は
い、いいですね、
バイオリンがねまた素晴らしいんですよ、テレビで見た時にさだまさしさんってギターを弾く人だと思っていたので、
イメージありますね、
急にバイオリンを構えた時にえなんでなんでと思ったらバイオリンをもともとやってたんですよ、はいはいはい、子供の頃から でそれも後でまあ知ったわけなんですけども、ああ生バイオリン、さだまさしさんの生バイオリン
みんな楽しみにしてるんですよね、
結構弾いてくれたんです、
ね、
うん、
いいですね、
構成も割とオーボエの方がいらっしゃったりとか、 チェロとか、あってちょっとしたクラシック風のステージになっていました、よかったです
ね、まあ、ねそれが、西川貴教さんでしたっけ、
さだまさ
しさん、さだまさしさんか、
はい、
でその後やっぱ平井さんと食事に行ったりするわけ、ちょっとじゃあともちゃんこの後お寿司食べに行こうかってなるわけやっぱり
いやその後実はですね、バルーの日だったんです、
城下町バルー、そうよ、
で私あの別の人と約束、
おいおいちょっとリスナーの皆さん別の人と約束やって城下町バルー、
土山さん、
土山さんかよ土山さんかよ、いや土山さんっていう男性かもしれませんからね、
あの土山和子さん、
土山和子かよ、
はい、カズネーです、
カズネーかよ、サタデーミュージックエクスプレスの、
お姉ちゃんと
ちょっと遅い、土山さんと城下町バル行ったらどんな店行くの、
あのバル、
土山さんすごい行動半径狭い人やで、あの人
でバルの店結構あるんですよ、あの事前に行きましょうっていう話をしたたので、パンフレットをお渡しして行きたい店を
選んどいてくださいね、
選んどいてください、じゃあ何時ぐらいに集合で、
わかんない私これもあれもだだだってなるでしょ
っていうのを、あの当日まで、
やっぱり
ただただあの、はあ、ここの店は知っててここに行きたいっていうのがあったので、
あったんや、
で最終そこにしましょう、で何軒か回れますからバルですからね、3
回から4回ね、
なんかあの4回かこれぐらいこんなところどうですか、はいはい、みたいな、お魚行って、
まずはこれ行って最後はちょっとねバーで締めましょうとか、
そういう感じです、
ね、
うん、でこう流れを考えてですね、で途中でクマさんも合流して、
おなんか楽しそうやな、おかしいな、あみんな独身の人ばっかりか、うんうん
ほっといてください、
ああそうかごめん、
いいじゃないですか、
あいいよいいよ、僕も実家帰ってた
から、何ですかそのなんか指を見せつけてチラチラ何なんですか、
見せつけてないわ、
ね、光ってますね、
うん、見せつけ、これあの洗浄機したから
ピカピカ、
洗浄機もらって指輪凍った時
きれいにね、
うん、アガサス乗りませんかって言われた時に洗浄機いや無理ですって断っときました
乗ればよかったです、
ね、いや恥ずかしいわ、で、はいはい、
それで
どこ行ったんですか、
最初は居酒屋さんに行きまして、は
い
は
い、混んでるよね、でもあの時どこももうえらい行列でしょ、僕も去年かの時は居酒屋さん有名なとこ一軒行こうと思ったんやけど、うんうん、もうえらい人やから諦めたもん、
うん、で並んでたら諦めようと思ったんですけど、
うん、
たまたまいいタイミングで入れたんです、相席ですっていうことで、うん、まあ、中はすごく混み合ってたんですけども、はいはい、お刺身を食べて、
うん、いいですね、
でその後、まあ、お魚行ったんでお肉かなと思いまして、いいね、うん、近くにお肉のお店があったので行ったらもう終わってたんですよ、
あもう売り切れや、
あーと思って、うん、で、まあ、その頃にクマさんと合流をしまして、
夜8時過ぎぐらいですね、
で、ピザを食べて、でクマさんはお腹がペコペコだったので、
ほらそうよ、
もう一軒ちょっと入れたいと思って、
はいはい、お腹にたまるものをね、
そうですそうです、でそしたら近くに中華料理の店があるので、うん、はいはい、でそこ行きましょうってことになりまして、うん、行って、はあ、でそこでね麻婆豆腐と揚げ餃子が出てきました、
うん、あいいですね、
美味しかったんですよ、あともうお腹も満腹で
満足
と思ったら、うん、富山さんが行きたいと言っていた最後のバーのお店がですね、うん、11時までだったんです、
うん、間に合うでしょ11時は、ま、
それがもう楽しい時間を過ごしておりますと、10時45分だったんです、
どんだけ遊んでんねん、
これはまずいと、うん、ちょっと確認します、
電話してまだやってますか、
まだやってます、お店の人出てくれたんですよ、
あよかった忙しいのに、
すいません今大丈夫ですかね、もう終わりですか、
うん、
そうですね、
あ終わりたい感じや、
すいません、じゃあまた今度、
うん、
っていうことで、
あら
バルメニューはそれで終わってしまってたので、
はいはいはい、
あじゃあ ステマさんすいませんでした。
あ、いやいや、私もでもいい、
先輩に選んでいただいたのに、あの思いを果たせなかったという、
あら残念、
失敗をしてしまいました。
いやいや、
大変申し訳ない気持ちで、
楽しい夜ですね、
鼻をすすりながら帰りました。
いいですね。
またリベンジでね。
そうですね、
はい、行きたいなと思ってます。
よろしいです
な。楽しかったです。
あ、楽しいですわ、うん、いいですよね、うん、まあ、新しいお店の発見にもなりますんでね。
そうです、そうです、ぜひ皆さん、
はい、僕はその間土山さんがどんな話してたかっていうことの方が気になりますけどね。
それはまたね、あの打ち合わせの時に聞いていただいて。
打ち合わせ長なんねんも
いいじゃないですか
よくないわということでございまして、参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
もう笑ってますからね。
いや、今週は言えない話ばっかりですね。
だから、
そわそわ、
はい、
Kディレクターそわそわということで、ね、
うん、
TM レボリューションのコンサートで早くから市民会館と WBS をうろうろ、
うん、
会社で仕事があってね、でも市民会館も早く行きたい、
う
ろうろ、
どうしようどうしよう、
うろうろってずっとうろうろして、
もう限定の T シャツ買えたって言って、
あ、もう T シャツに着替えてましたね、会社の中で。
そしたらそれは前のライブの T シャツで、
前のライブ T シャツ、
限定の今回のライブの T シャツにまた着替えてました、
はいはい、忙しいなあと夢ある仕事、
うん、この仕事夢のある仕事です。
はい、
あれ、
花ちゃんディレクターカップ味噌汁90食分を買う
え、
昼ご飯弁当なんで、
ああ、90食分、3ヶ月分ぐらい
です、ね、あのコストコみたいな感じで、ね、
あ、まとめてね、
カップ味噌汁、
うん、一気に食べたのかと思いました。
90食分、編成 T さん、
はい、
ね、女性の方ですけど、はい、の謎、
うん、そう
ガラガラ声やったんですよ、
ええ、
で、あれどうしたんですか、風邪ですかって言ったら、秘密があるんですと言って立ち去るっていう
そうなんです、
秘密があるみたい
な、私も風邪をひいてた時に、その聞いた話では、その T さんもね、うん、風邪ひいてるみたいよって聞いたので、その後ちょっと話すことがあって、なんかそういえば風邪ひいてるみたいですねって、そうなんよ、もうね、長引いてっていう話から、うん、でもそれ以外の理由もあるんやけどね、え、なんですかねって言って、
いやいやいや、
みたいな、
めちゃめちゃ気になる、
な、何があったんですか、
めちゃめちゃ気になるんですよね。笠野さん、地元海南のニュースに関心、
はい、
城山トンネル開通で、
開通しまして、あ、私行ってきました、
城山トンネル、
はい、たまたま通っただけですけど、
行ってきましたっていうか、まあね、通り道なんで、
はい、通りました、はい、綺麗でしたよ、
綺麗、そりゃそうや、
広くて綺麗でした、
そうね、いいことですよね。まあ、今週そんなもんですかね
終わり、
いや、あとあんま言えない話ばっかりでね毎週毎週メモいただくんですけどね、うん、言えない話ばっかりなんですよ。
言えるメモをね、いただきたい。
一回受付スペースが予備校の自習室みたいになっている
メモを取る方がいらっしゃった
ん
でしょ
う。今ね、ちょっとあれなんですよ、はい、5月末なんで、いろんな番組を熱心に作ってる時期で、うん、そういう佳境を迎えてて、うん、でもいろんなスタッフが、うん、いろんなアドバイスを受けたりとか、うん、一回でしてるんですよね、うん、ちょっと来ていただいて、客員の方に、ええ、でも一生懸命、あちこちで
メモを取る姿が見られます。
メモを取る姿が熱心にということで、予備校の自習室になっているというね。あとは、まあ、チェリー百貨店で大人になるっていうのもあるんですけどね。
何ですか何ですかそれ。
いや、なんてことないんですけど、だから百貨店っていうのはよく行きますか、うん、
百貨店行きますね。
あ、そうですか。やっぱ女性はよく行くんでしょうね、うん、
行くだけでも楽しいですからね。
僕らも百貨店なんか行くことないじゃないですか。
そうですか。
ないだって用事ないじゃないですか。着る服も百貨店で買えへんし。
でもほら面白いですよ、物産展とかもあるし、
ね、物産展も行けて、この間ね、初めて百貨店の商品券サロンみたいなところに、
あー、ありますね
行ったんですよ。
うん、その会員様的なのコーナー、
はいはい、はいはいはい、ね、で商品券サロンの横ではもう夏のギフト受けたまわりセンターみたいな。ああ、
もう夏のギフトの時期ですか。
まあ時期も何も送ったこともないし、もらったこともないんやけどもうすごいことになってるわけよ、うん、そしたらもうなんかベテランのなんか60代みたいな店員の人が案内係みたいな腕章を巻いて、どうぞこちら、
引率40年、
そうそう、この人普段何やってんやろと大丈夫かなこの人と思いながら、どうぞどうぞみたいな感じで案内してくれて、うんうん、まあ商品券をね、買う用事があったんで、まあまあもう行ったわけなんですけど、うんうん、なんかもう初めて見る世界ですよ、百貨店の商品券売り場そしてギフト受けたまわりサロン、
うん、
これはなかなかね、うん、僕も大人になったなと。
そういうとこでね、こう ちゃんと買い物ができるようになる、あののしはどうしますかとか、
そうそうそうなんよ、結び切りでみたいな、
そう、そういうのね、さらっとこう言えるようになると、
一生懸命暗唱していったからね、でもあのやっぱり昼間午前中の百貨店やったんで、一応そのギフトサロンに行くまでの間にね、服売り場とか通るじゃないですか、うん、そしたら全員というかお客みんな僕に挨拶してくれるんですよ、店員さんが暇やから、
う
ん、でも僕用事ないじゃないですか、下向いて
あのいらっしゃいませっていうのを聞くと百貨店だなと思う、う
ん、いやでもあれ勘弁してほしいよね、買う予定ないのにいらっしゃいませって言われたら買わなあかんのかなと、
それが仕事なんですもん、
思ってしまうし、なんかきらびやかな服売ってるとこ見たら僕ら近寄ったらあかんしなと思ってこう気使うじゃないですか、
いいんですよ、もう堂々としててください、大人なんです、
いやなかなかこれがね大人っていうのは難しいな、もう一個大人になったのはあの、うん、近所の溝掃除に参加したっていう今住んでるマンションね、仮住まいで、はい、来月再来月には引っ越すんですけど、
もう町内会的なね、
そうそう町内会の溝掃除があって、うん、もう朝8時50分に招集がかかって、
これは仲間入りですね、
まあ、隣近所の挨拶しかしたことない主婦の方たちと一緒に、あのマンションの廊下をモップがけ、
それにしても暑いですねとか言いながら、
もうほとんど喋ってる、
喋ってない、
こっちこうやっていいですかねじゃあチートリちょっと、
なんでそんなにシャイなんですか、
どう対応したらいいかわからないですよ、
もうお天気の話題から、
いやみんなもう ね休みの日にしぶしぶみたいな感じやからちょっとね、
溝掃除ねあちこちでやってますよね、うん、
あなかなかね、
ジェリーさんも大人だな、
いやちょっとあの脇にいっぱい汗かきました、ね、うどう由美子みたいになりましたけどということでございまして、そろそろお別れでなくて以上、
もうあるの？
和歌山放送ニュースのコーナーでした。
WBS 和歌山放送、和歌山局と串本局は1431、田辺白浜局と引川すさみ局は1233、橋本と高野山局は1485、御坊と新宮局は 1557kHz でお送りしています。